西城雄二の兵庫町歩き。
時刻は8時9分になりました。先月から始まりました、はい、新しい企画ということで、雄二さんが兵庫県内の町を訪ねると、はい、いうことなんですが、
第4月曜のこのコーナーということです、
はい
は
い、
2回目の今回は、
はい、兵庫県市川町へ行ってきました。
そうですか、
はい、
神崎郡市川町の高人と同い年さんからね、うん、おはようございます。
おはようございます。
先ほど防災無線で8時9分頃に雄二さんが市川町に来られた時の放送がラジオ関西であるので聞いてください。流れました。
これは
今日は市川町民の皆さん、
はい、
今日は聴取率が高いですよ。
プレッシャーやな。
無線でわ
ありがたいことですよ。
嬉しいですね。
でもね、はい、いやね、実はこの間の木曜日4日の前ですけどね、はい、行ってきました。ちょっとお天気悪かったんですけども
、
ね、
もしパソコンとかスマートフォンを見る環境がありましたら、ぜひ、はい、西城雄二の兵庫街歩きというブログも見ながら、はい、ここには写真も出ておりますので、
はい、
これを参照しながらお話を聞いていただくと、はい、ぐっと分かるんじゃないかな。
市川町を言いますと、姫路から例えば万端連絡道路ありますよね、
はいはいはい、
あれでずっと北の方上がっていきますと、2、30分もせんうちに、うん、市川南ランプ、それから北ランプ、はいはいはい、2つランプがありますけど、僕は南ランプでおりましてね、うん、で、まあ、県道をこう走って北の方に行きよったらね、大きな広告塔みたいなのがありましてね、はい、そこのところにゴルフクラブ発祥の地と大きな字で書いとんですよ。そう言うたらそうですね、万端連絡道を走っとったら、ゴルフの関連の会社の広告よく見ますわ、
はい、
でね、日本の国産のアイアンクラブをここで初めて作ったという地でもありましてね、ですから今市川町内に18のゴルフ関連の企業があるんです、
はい、
で、
はい、
アイアンのあれを全部作ってるところもあれば、研磨というか磨きますからね、角取らないか研磨だけやってるとか、いろんな企業があるんですけどもね、はい、でそのうちの一つにですね、藤本技工という、まあ、技術の技に工業の工と書くわけですが、はい、こちら あのアイアン作ってあるところですけども、そこへちょっと見せていただいた、まあそら手仕事、細かい手仕事をほんまにようやるなというようなことをやってはりました、ちょっと話聞いてください、はい。
これ削るのはみんなもう手作業で、
手作業全部手作業です。
コンピューターではいかんわ
け、ね、いかんです、全部手作業です。
ほう、
もう勘ですわ。
ほう、うん、そしたら3番とか7番とか配でみんな角度ちゃいます。それ全部そこに書いてるぞ。
ほう、注文書がね、こういうふうに来るんですよ、はい、お客さんからね。
ほう、
何番はね、重量何本、角度何番、何本で全部来るんですわ。
はい、
これに全部合わすんです。
ほう、
はい、だから全部同じもんじゃないん
です。そういうことですね。
はい、お客さんに合わせて全部やりますんで、
おっつい手間ですな、考えたら。
たぶん1本でもお客さんの注文はやっぱそれ専用に合わすんです、
う
ん
う
ん、
はい、まあ、それがね、うちなんですけど、
ね、そうやね、はい、うん、手作りのね、
そういうことですね、
はい、これで内角で、これがフェースの角度、
ね、角度ね、
これで
こうやって合
わせる。
そう、パターね。
そうですね、パターンね、
お客さんの注文で、これももっぺんここ入れて、それで研磨して、それから巻き出すんです。
パターの形もいろ
いろ
変わりますもんね。
はいはいはい、
そうですね、
はい。
お客さん絵描いてくるもんな。
あ、そうですか。こんなにしてくれ、
そうそうそうそう。
ああ、そ、そう。描いてきたんです、それに合わすんです
か。そうそう、それで形作って。
へえ。これ値打ちもんですな、しかしこれも。本当ね。
まあ、手間かかりますよね。
はあ、で、腕さえ上がったらいいんやけど、それはそうはいかんけど。
いや、それでほんま注文主の想定ね、はい、ほんで名前も刻印してくれるんですよ、パターなんかにね、こんなうちもんですよ、でね、今去年からやったかな、市川町のふるさと納税の返品といいましょうか、はい、お礼に返すのの一つ入ってるんですよ、これが人気でね、だからふるさと納税の額がぐーっと上がったって、
納税すると、
そうそう、例えばですか、30万円
から、
うん、30万円納税しますと、はい、それのお礼としてですね、何が欲しいって、こう、注文品ありますやん。ゴルフ、あれ、遅い。
このクラブ、
クラブ。
普通、なんかお米とかお肉とか、ね。
そうそう、それもあるけれども。
あるけど、
自分の名前も売ってもらえますしね。パターなんかも売ると、名前変えたやつや。手作り。
嬉しいですね。
ということでね、まあ、とにかく、ゴルフの、アイアンクラブの、
やっぱり、 国産ってやっぱいいですよね。
いいですね。あのね、一時ね、ですここのね、あの、会社もね、いわゆる大きなゴルフメーカーの、まあ、やったら下請けといいますか、いくつかばっつぶってはったんです、はい、ところが、これがもう今、みんなそういうところは中国の、
海外へ。
いや、海外にシフトしてしまう。それで、注文減ってもたんですって。ところが、今度今またそういう技術とかですね、丁寧にやってるというのは人気になって、まあ、インターネットで注文がばっと、全国どころかアメリカとかね、からドイツ、からスペインやったかな。
まあまあ、ここからも国際的、日本だけのスポーツ違うからね、ゴルフはね。
そこへ持ってて、ふるさと納税の注文も来るというわけでですね。これ、あの、なかなかいい、あの、お礼のありしなもんやと思っておりますが。
はい。
さて、この、あの、播州地方でもですね、いろんな山がありますけども、この地域の、まあ、まあ、象徴的な山といいますと、あの、播磨富士と言われております、笠形山。936メートルやったかな、の山があるんですけど、この笠形山というのは、その別に市川町だけにある山じゃないんですね。上川町、高町、この3つの町にまたがって山下がずっとあります、はい。どっからでも登れるんですけども、で一番山のてっぺん、これは上川町と高町の敷地なんですって。
はい、
でただし、真ん中辺に600メートルぐらいのところにですね、笠形神社という神社があるんですが、はい、ここは市川町の敷地です。ですから私は市川町を取材に行ってるんで、堂々と笠形神社へ行くことができました。途中までまあ車でもちろん上がっていったんですけども、駐車場から上上がっていって、はい、なんでね、この笠形神社行きたいかという、いいと言いますとね、姫路城ありますでしょ、
はい、
この間平成の大改修やりました。それの前、今から60年前、昭和31年に昭和の大改修やったわけ。で、この時にですね、あの、天守閣。
はい。
これのですね、この支えてる日本の新柱というのがある。背骨みたいなものですね、はい。で、これ調べたら、東と西に一本ずつあるんですけど、西側の新柱は腐っとる。
はい、
このままほとんど潰れるいうことで、この新柱を全部変えないかんようになって、新柱やったらもう何十メートルのまっすぐのヒノキや
ない か。そうですね。それなりの重さもいります。そうそう、だ
これを全国 の、 あの大工さんがですね、宮大工さんがこう探しに行って、パッと見つけたのがこの笠形神社にあったんです。
はい、
ご神木ですわ。本殿の横にずらーっと、これやーいうことでですね。
そのヒノキ
ヒノキを。ほんで、ご神木やからね、勝手に切るわけにいかんから、まあ、あの、みんなで相談して、ほんなまあ、国宝のためやからしょうがないな、いうことで、提供することになった。ところがですよ、よー調べてみた上のはちょっとカーブしとったやん。
まあ、
これは使われへん。残念やな。また調べなあかん。また全国さん、1年後に調べたところが岐阜県の中津川、基礎の山中の中に一本へのあって、これやって今度なったんです。で残念ながら、あの、笠形山ちょっとすんまへんって言うてた。ところがですよ、その基礎のやつを切って、姫路まで運ばないかんでしょ、
はい、
運ぶ途中でパンパラーンと落とした。
あら、
真っ二つに割れたんですよ、これが。真ん中辺から。これ待って探さなあかんがな。と言うても、もう姫路城も直しておるわ。もう後期迫ってん
ね。言いますよね、もう早く。
で、そこで、あの、大工の棟梁がもうしょうがない、これ。継ぎ木にしようと。
うん。
で、真っ二つに降りた下側はまだもう無傷で残ってるから。あとさっきに頼んだ、かっこ悪いけど、もっぺん頼みに行こうと、笠形。やばい。で、すんまへんけど頼ますわと。
やっぱりちょうだい。
ほんならそれやったらいいことで、これも切ってですね、二つ合体ですよ。で昔の工事はすごいですね。あの、釘一本も使ってへんのですよ。L 字型に片っぽずっと切って、オスとメスにしてね、L 字が両方カチッと合わすんです。これがね、もう寸分たがわず、今もそうやから残ってるんだ。だからそれを切った後ね、
切り株が、
切り株、
その神社の。
だから僕は切り株があると思って登っていった。ほんならね、パッと見たら切り株もないんですわ。石碑が立ってましてね、これ、まあ、五神柱の跡や、はいはい。そのと輪っかの、コンクリートの輪っかみたいな、筒井筒みたいな、ぐーっと井戸のあの周りみたいなのがあって。で、その、切り株もないんですね。ただその輪っかの中に、杉かヒノキか知らんけど、木が一本だいぶ生えてましたけどね。ちょっとまだ細いけど、まだまだ何百年たない感じ。
はい。
でもね、やっぱりこう見るだけでですね、あ、これが御神木を、御神木を切った後で、新柱になったやなって弱かってね、登った甲斐がありましたね、これね。
はい。
さて、それから山からずっと降りてきました。この市川町にはね、あの、温泉施設というのは大きな二つあるんですよ。
はい。
一つはまあ有名ですね、これ、リフレッシュパーク市川。
うん。
ちょうど、笠形山から降りてきましたところにありまして、ここはもうコテージとかキャンプ場とか、これから夏になった親子連れでよう賑わうんですよ。
はい。
だから、昆虫の展示館なんかもあります。カブトムシとかクワガタとかですね、はい、いろんな。で、そこのところにですね、あの、食堂、まあレストランがあるんですけどね。はい、4月から登場しました新しい井の川丼とありました。
井の川丼。
これ、播磨不動記の編纂1300年記念でですね、何、うん、かこう作ろうということで、播磨不動記に出てくるもんでこう作ったんですよ。井の釜丼、どんなもんかなと。支配人の水原俊幸さんに聞いています。
4月から、播磨不動記のですね、編纂、事業ということで、井の釜丼を皆さんにご提供させていただいてます。
井の釜丼、
はい。イノシシの、お肉を使ったかば焼き風に仕上げている丼なんですけれど、
これは播磨不動記と何か関係あるんですか？
そうですね、この市川町にはセカという地名の、土地があるんですけどね、そちらの方に、が播磨不動記に出てまいりまして、その当時の天皇さんが、この地区で、イノシシや、鹿を狩りをしたというところことが残されてましたので、まあ、そのイノシシにちなんでですね、こちらの方で商品としてご提供させていただいてるんですけれど、まあね、通常はボタン鍋なんですけれどね、できるだけこう皆さんに馴染みのあるような食べ方をアレンジしてみようじゃないかということで、
イノシシの蒲焼きで、
そうですね、なかなか他ではね召し上がられないので、
そうですね、
できるだけ皆さんに試していただけたらなと思ってます。
なるほど、はい、それからもう一つが柏飯定食なんですね。
そうですね、柏飯の方は、市川町養鶏が盛んでございまして、ひね鶏、産卵を、終えた、鶏肉を使って、そちらの方で、混ぜご飯になるんですけれど、柏飯ということで、皆さんにこちらでもアレンジしてご利用いただいてます。
井の釜丼、僕食べましたけどね、山椒が効いてね、ほんでやっぱりイノシシのその肉といいましょうか、ほんとボタン鍋しか我々知らなかったんですけど、食べ方いろいろあるもんやなと思いました。とかこの柏飯ですけどね、これなんか昔から市川の方では寄り合いがあったら皆さん、いわゆるひねどりね、これの肉を入れましてね、でごぼうとかそんなで一緒にこう混ぜご飯ですわ。要するに僕もちょっと食べましたけど、なかなかあっさりして美味しいんですよ。
このひねどりっていうのは結構ね、食感コリコリして、
これ噛めば噛むほど味が出てくるんですよ。ということですのでね、今日はプレゼントにこの柏飯の具というのをプレゼントがありますので、お楽しみに。さて、それからもう一つ、このリフレッシュパークの中にですね、この今度の土曜日27日にオープンしますのが、カブトムシドーム。子供さんには人気なんですよ。ここのことにつきましてね、町の職員さんです、金丸武さん、この方は学芸員でもあって、カブトムシのことを詳しいんですわ。聞きました。
ここで広さどれぐらいあるんですか？
1020平方メートルです。
普通、町の中の、デパートとか商業施設で、夏になったら、カブトムシ大会とかいろいろありますやんか。
やってます。
一部屋、教室の一部屋みたいんですけど。
あれどころじゃないですね。
これほんで。
30メーター×34メーターですね。
ほんで、木も、いわゆる自然の木がこうあるわけですもんね。
そうです。自然のコナラの木を。そのまま上を切っただけですね。
ほう。でここのところにカブトムシを何匹ぐらいをこう、話すというか置くんですか？
開園する時のプレオープンの時に、川辺保育所さん呼んで、その時にはオスを100匹、メスを100匹で、その次の日開園になって、その時にまたオスを500匹ぐらい話して
500、
はい、
は
それぐらい話さないとね、これだけ
広い、これ広そうよね。これそれはお客さんがここへ入ってきますね。
はい、
でそれはこう触って、
触って観察する、直接触って観察。だから木に止まらせたり、こういう登り木に登らせて競争させたり、でああいうところで。
カブトムシ嫌がりません？
やっぱりちょっと嫌がるかもしれない、
ね。疲れると思うけどな。それ例えば500なら開園の時に入れますよね。
はい、
それはしかし生き物やから。死んだり飛んだり逃げたりもしますやん。
あとね、逃げたりはしないです。やっぱりこのネットしてるんで、それは大丈夫なんですけど、死んだりはどうしてもしてしまいますね。
そうですね。
だから毎週毎週その補充というか、話していくんですけどね。随時まあ数百匹はいる状態で、
はい、
開園8月の23日まで。
はい。
どういう動きをするとかね、どこを持つとかね、そういうのを勉強してもらったらなと思って。
なるほどね。都会におったらなかなかそんな触る機会ないですからね。
10匹20匹大量に手荷物こともできないし。
そうですね。大体、普通滞留時間というかな、どれ1時間や2時間ぐらいいるんですか、子供連れて。
そうやね、好きな子供やったら1時間ぐらいはずっと、体中にカブトムシつけたりね。
勲章や。
お母さんがやめてくれて。
おもろいな、でもね。
見てたら面白いです。
うんうん。
いろんなこう、あの帽子にいっぱいつけたり。
ああ、なるほど。
この土曜日からオープンします、はい、おそらく毎年ですけどえらい人気でしてね、はい、子供さんにとってはなかなかいい思い出になるんじゃないでしょうかね、はい、さてですね、もう温泉施設が2つあると言いましたけども、はい、もう1つがですね、この笠形温泉せせらぎの湯というのがありましてね、でここのところは1500メートルほど掘って温泉掘るやつだところなんだよ、はい、でこれをさっき言いました市川のフレッシュパークの方に送ってるんですよ、ここにも。だから、ここの元湯なんですよ、前言ったらね。いろんな温泉のあれがあるんですけども、面白いのはね、思い出博物館いうのありましてね、カメラ、明治から大正の珍しいカメラ、ずーっと並んでますわ。そうかと思ったら、蝶々。またこの蝶々もね、これ、オーナーの人が全部世界のいろんなところに行って取ってきたというか、採取した蝶々。綺麗な蝶々は標本がね、もう6000頭、蝶々は1頭にとって数えるらしいんですけど、ありました。で、ここのところにもちろん、温泉ですからありましてね、珍しいのは足湯喫茶。足湯しながらコーヒー飲んだり、
食べ
たりできるんですよ。
すね、
はい。で、ここのところで支配人の前田則弘さんに話聞きました。
あ、ほんまや。ぬくいぬくい。気持ちいいですね。はい、ねえ、うん。この足湯喫茶っていうのはなかなか珍しい発想ですね。
そうですね。
うん、
朝のモーニングの時はお客さん多いですね。常連の方ですけど。
あ、そうですか。へえ。
あとは、週末土日は、上の温泉がなかなか分かりにくいんで、
うんうんうん、
ここで足湯使って、
はい、
あれ温泉もあったやんって感じの人が多いですね。
ああ、なるほどね。へえ、うん。
上には温泉館が2つございまして、
お
と、まあ、食事どころですね。その天材、山の中天材してますんで、
なるほど。
歩いて上がるだけでも、はいはい。
なるほど。で、汗かいた温泉使っていい。
そうですね。
そして今ちょっと目の前に持ってきていただきましたけども、はい、クワトロプリンというのがあるんですか、
はい、こちらの足湯喫茶で手作りしてます、
は
い、去年のちょうど1年ぐらい前ですね、
うんうん、
こちらで作ってで今のところ爆発的に売れてるという商品です。非常に濃厚です。
濃厚で、
はい、で田住さんって有名な市川町の卵屋さんなんですけど、はい、そちらの卵を使ったプリンになりますんで、地元の卵で作ったプリンと。一度食べていただければ。
ちょっと呼ばれてよろしいか、
はいはい、
うん、ほんまとろーっとして、
はい、
ああよほんで柔らかいというか、まるやかというか、なんかそんな感じですね。で、嫌味のない甘さですね、これね。うん。
市川町はね、これプリンだけでなしに、さっきの田舎はどうもそうですが、はい、新しいね、食のものをね、どんどん開発してるんですよね。はい、で、もう一つ食べて美味しかったなと思ったのはね、ひまりん焼きっていうのがありましてね。
ひまりん焼き、
ひまりんいうのは何のことか思ったらね、はい、市川町のキャラクターでね、僕はひまわりが、まあ、蝶の花なんですよ。で、そういうことで、ひまりんちゃん言うてね、人形作ってるんですけどもね。で、それに名付けてひまりん焼きとありましてね。ちょうど、市川町のこの、アンテナショップと言いましょうかね、ランプのそば、市川南ランプのそばにあるんですけどもね、はい、ここのところで売ってまして。で、これ食べたらなかなか美味しかったんですけれども、なんか去年のラジオ関西祭り、ハーバーランドやった、はい。あそこでも、銀の馬車道のコーナーで出して、えらい人気あったんです
よ。はい、とかカスタードとか、
そう
あら何種類かあった。
美味しいな。
あとチョコバナナとチーズ。
そう、120円や。前ねの。これまあそれでね、ひまりん焼きっても
。今年また来るかな。
また、ね、来てほしいですね。
言うときました。来てくださいと行きますので、また綺麗な女の子が焼いてますね。
余計美味しく感じ
ておりますが、いろいろ報告したいこといっぱいあるんですけど、時間がやってまいりましたので、はい、これぐらいにさせていただきますが、
あとはもう市川町へ行っていただく、
はい、そう、本間もの、はい。ということで、今日のリスナープレゼントはですね、
はい、
市川町の新しい名物、
うん、
柏飯の具というのがあります んで、はい、これを5人の方にプレゼントいたします。
これ市川町ではやっぱり地元では作ってる、は
い、そうそう自分のほんでもう、まあ、これからまた昔はどんどんみんなで作っとったんやけど、新しいまたもっぺんこう見直すんやないかって、新しい名物
やっぱりみんなこう集う時とかね、そうそうそうそう、祭りやなんや言うたらこういうい
いですよ、これ。うん。ということで。かしわ飯の具、これね、ぬくいご飯に、3人から5人前ですけど、ぬくいご飯に混ぜていただいたら。
混ぜるだけでいい。
混ぜるだけで。
全然炊くんじゃなくてね。
はい。ということになっておりますので。
はい。これを、それでは今回は、抽選で5人の方に、市川名物、かしわ飯の具をプレゼントさせていただきます。
宛先メールは、asa@jocr.jp、asa@jocr.jp、ファックスは078-361-0005、078-361-0005、おはがきは郵便番号650-8580、650-8580、ラジオ関西、三上君也の情報、朝市、かしわ飯欲しいと書いて、ご応募ください。
はい、ということで、はい、ゆうじさんの兵庫町歩き、今回は兵庫県市川町のリポートでした。
はい、ありがとうございました。
カーッ、見てみこのボディ、惚れ惚れするやろ。このラインかっこええわ。なかなかええ具合に仕上がって。
ほらこら、ただあかんで。車の不正改造は
車ちゃうちゃう、肉体改造やがな。兵庫県